ホストのスージーです。
専門家のトロイです。
トロイさん、今週も iPS 細胞再生医療テクノロジー最前線の時間です。今週も革新的なニュースがたくさん飛び込んできていますね。
そうですね、スージーさん、今週は再生医療製品の承認加速とそれに伴う規制の柔軟化という業界全体の大きなトレンドが注目されます。特にカーティ細胞療法や遺伝子編集技術の臨床応用が着実に進展している状況です。
なるほど、難病の患者さんにとって希望の光がさらに広がっているということでしょうか。
まさにその通りです。また最先端の iPSC 技術が脳卒中や1型糖尿病、がん治療といった多様な疾患領域で具体的な成果を見せ始めています。製造面でも効率化が進み、実用化に向けた動きが加速していますね。
では詳しく見ていきましょう。トロイさん、最初のニュースは iPSC 由来細胞治療のパイプライン拡大についてですね。中国のホップステムバイオテクノロジーが市場を牽引しているとのことですが、具体的にどのような進展があるのでしょうか。
はい、iPSC 由来細胞治療は疾患モデリングから創薬、そして心血管、神経、代謝性疾患、目疾患、がんといった広範囲な領域で臨床応用が進んでいます。ホップステムバイオテクノロジーはこれらの iPSC 由来臨床グレード細胞製品の市場リーダーとして急速に台頭しています。
非常に幅広い疾患に対応しているんですね。特に神経や免疫疾患でどんな動きがありますか。
サイトビアセラピューティクスやサイトメドセラピューティクスが既製品として提供できるオフザシェルフ型の iPSC 由来カー NK 細胞やカー T 細胞の開発を加速しています。これにより製造が簡素化され、より多くの患者さんへ迅速に治療を提供できる可能性があります。
オフザシェルフ型は治療へのアクセスを大きく改善しそうですね。安全性や製造面での課題はありますか。
iPSC の主要形成性や免疫原性、容量毒性の評価は依然として重要です。高品質で均一な製品を確保するためには GMP に準拠した効率的でスケーラブルな製造プロセスの確立が不可欠です。
品質管理と安全性の確保がグローバルな競争の中で鍵を握るということですね。続いては FDA による再生医療製品の承認が加速しているというニュースですね。2024年に過去最高の8件を記録したとのことですが、これはどのような背景があるのでしょうか。
はい、米国食品医薬品局 FDA による再生医療製品の承認が近年著しく加速しており、2024年には過去最高の8件が承認されました。これは再生医療先進療法、略して RMAT 指定の急増と承認間近の強力な後期臨床パイプラインが要因です。
RMAT 指定が承認を予測する先行指標となっているんですね。今後の見通しはどうですか。
2025年には承認件数が一時的に減少しましたが、これは開発パイプラインの自然な変動によるものです。2026年7月時点ですでに3件が承認され、さらに6件が審査中であることから、今年の承認数は2024年を上回る可能性も指摘されています。
患者さんの未充足医療ニーズとイノベーションが結びついた結果なのですね。
その通りです。 RMAT 指定は重篤な疾患を対象とする再生医療製品に対し、迅速な開発と審査を可能にする特別なプログラムです。革新的な治療法が患者さんの元に届くまでの期間が大幅に短縮されることが期待されます。
FDA が積極的にイノベーションを後押ししている状況がよくわかります。次はその RMAT 指定を受けた具体的な事例ですね。アロジェンセラピューティクスの同種カーティ細胞製品セマセルが高リスク LBCL 向け治療で RMAT とファストトラック指定を取得したとのことですが、これはどんな治療薬なのでしょうか。
はい、アロジェンセラピューティクスが開発中のセマカブタゲンアンセグドルーセル、通称セマセルは高リスク大細胞型 B 細胞リンパ種 LBCL のファーストライン固め療法として注目されています。既存のカーティ療法が主に抗線治療に使われるのに対し、こちらはより早期の治療段階での介入を目指しています。
早期からの介入を目指すのは画期的な取り組みですね。安全性と有効性についてはどうですか。
アルファ3試験の中間解析で微小残存病変、 MRD の迅速かつ大幅なクリアランスを示しました。安全性も良好で、サイトカイン放出症候群やICANS、GVHD といった重篤な有害事象は報告されていません。
副作用が少ないのは朗報です。オフザシェルフ型であることも大きな利点だと聞きますが。
その通りです。患者さん自身の T 細胞を必要としない同種 CAR-T 細胞療法であるため、既製品として製造・保管が可能です。治療期間を大幅に短縮し、製造コストも削減できるという大きな優位性があります。
早期治療と安全性の向上、そして迅速な提供、まさに再生医療の理想ですね。続いては遺伝子編集技術の話題です。クリスパーの技術を用いた初の承認薬、キャスジェビーが蒲状赤血球症とベータサラセミアで FDA の承認を得たとのことですが、これはどういう意味を持つのでしょうか。
これは遺伝子治療の歴史において画期的な出来事です。クリスパーはゲノム内の特定の場所で DNA を正確に除去したり挿入したりできる強力なツールで、既存の遺伝子工学よりも効率的、信頼性が高く、低コストです。
その技術が初の承認薬につながったのですね。キャスジェビーは具体的にどのように作用するのですか？
キャスジェビーは、患者さん自身の造血幹細胞を体外で採取し、クリスパーキャス9で遺伝子編集を施した後、患者さんに再移植するエクスビボ遺伝子治療です。これにより胎児型ヘモグロビンの産生を再活性化し、疾患の根本原因に対処します。
根本の原因にアプローチできるのはすごいですね。他の疾患への応用も期待されますか？
はい。がん、エイズ、遺伝性視覚障害、糖尿病など、幅広い疾患に対する治療選択肢として臨床試験が検討されています。精度向上や安全性の確保が今後の鍵となりますね。
クリスパー技術が多くの難病患者に治癒の希望をもたらす時代が来ているのですね。次は、3D バイオプリンティングとオルガノイド技術の融合が、再生医療に新しいアプローチをもたらしているというニュースです。これはどのように革新的なのでしょうか？
はい。3D バイオプリンティングは細胞、生体材料、生物活性因子を精密に配置し、複雑な組織構造を構築します。一方、オルガノイドは臓器の構造と機能の主要な側面を再現する自己組織化 3D 細胞構造です。これらが融合することで、より生理学的に関連性の高いモデルや移植可能な組織を作れるようになりました。
生理学的に関連性が高いというのは、疾患モデリングや創薬にも役立つということですか？
まさにその通りです。脳、肝臓、腎臓などのオルガノイドモデルは、遺伝性疾患やがんの病態メカニズム研究に優れています。バイオプリンティングで微小環境を精密に制御し、より高度な疾患モデリングが可能です。
そして、再生医療への応用も期待されているのですね。
はい。バイオプリントされたオルガノイドは、損傷した臓器の修復または置換のための移植可能な組織構造として開発が進んでいます。iPSC 由来の臓器目を用いた肝臓再生の研究などがその一例です。
まさに次世代の創薬と治療を駆動する技術と言えそうですね。続いては規制に関するニュースです。FDA が細胞、遺伝子治療の CMC 規制を柔軟化し、ルールオブ3を撤廃したとのことですが、これは開発にどのような影響を与えますか？
はい。米国食品医薬品局、FDA は、細胞、遺伝子治療製品の CMC 開発の課題に対応するため、ガイダンスを柔軟化しました。従来のルールオブ3が実質的に撤廃され、CMG 製品の迅速な開発が促進されます。
ルールオブ3の撤廃は、特にどのような製品に大きな影響を与えるのでしょうか？
対象患者数の少ない希少疾患向けや、個別化された製造プロセスを持つ CMG 製品にとって、この要件は大きな負担でした。FDA は、市場到達までの障壁を低減し、患者保護を維持することを目指しています。
製造プロセスの柔軟化は嬉しいですが、安全性や純度に関する基準は厳格なままなのでしょうか？
その通りです。無菌性、力化、ドナー適格性、外来性因子検査といった安全性と純度に関する厳格な基準は変わらず適用されます。品質管理システム、QMS は堅牢性を保つ必要があります。
イノベーション推進と患者アクセス、 そして安全性の両立を目指す FDA の姿勢がうかがえますね。次は、センチュリーセラピューティクスが1型糖尿病に対するベータ水痘細胞療法に戦略を転換したというニュースです。iPSC プラットフォームを活用するとのことですが、どのような治療を目指しているのでしょうか。
センチュリーセラピューティクスは、iPSC プラットフォームの焦点を1型糖尿病に対するベータ水痘細胞療法に特化させました。自己免疫疾患により破壊される膵臓のインスリン産生ベータ細胞を iPSC 由来の細胞で置き換え、インスリン産生能力を回復させる根治療法を目指すものです。
免疫回避戦略とスケーラブルな製造技術が鍵とのことですが、具体的にはどういうことですか。
竹細胞移植の際の免疫拒絶反応が大きな課題ですが、同社は iPSC の段階で遺伝子編集を施し、免疫回避型の細胞株を開発しています。オフザシェルフ製品として提供するため、大規模かつコスト効率の高い製造を目指します。
なるほど。 IND 申請は2025年後半、初期臨床データは2027年とのこと。期待が高まりますね。
はい。もし成功すれば、1型糖尿病患者の治療法を根本から変革し、世界中の数百万人の患者に希望をもたらす可能性があります。競争が激化する中で、重要な一歩となるでしょう。
iPSC 技術が慢性疾患の治療に新たなパラダイムを確立する重要な一歩となりそうですね。本編最後のニュースです。東京大学がランタニド金属収縮 EV で眼検出感度を25倍向上させる、超ホモタイプターゲティング技術を開発したとのことですが、これは非常に興味深いですね。どんな技術なのでしょうか。
はい。東京大学の神田教授らの研究チームが開発したこの超ホモタイプターゲティング技術は、細胞が放出する EV、細胞外傷法の表面をランタニド金属で光学的に収縮することで、同種の EV と癌細胞の結合力を25倍以上に強化し、癌細胞の検出感度を劇的に向上させるものです。
EV を収縮することで、癌細胞への結合力が劇的に上がるのですね。リキッドバイオプシーへの応用が期待されますか？
その通りです。血液中の微量な癌関連物質を検出するリキッドバイオプシーの感度限界を突破し、癌の超早期発見や再発モニタリングの精度を飛躍的に向上させると期待されています。
がん検出だけでなく、治療への応用も考えられるのでしょうか。
はい。特定の細胞への EV のターゲティング能力を高めることで、抗がん剤や遺伝子治療薬を特定の腫瘍細胞に効率的に送達する標的薬物送達システムとしての応用も期待されます。
エクソソーム研究の最前線から診断と治療に革命をもたらす可能性を秘めた技術の登場、すごいですね。
今週の iPS 細胞再生医療テクノロジー最前線では、クリスパー遺伝子編集技術を用いた初の治療薬キャスジェビーの承認や、iPSC 由来のカーティ細胞が RMAT 指定を受けるなど、臨床応用への道筋がより明確になったニュースが目立ちましたね。
そうですね。FDA の規制柔軟化や承認加速の動きも、こうした革新的な治療法が患者さんのもとに届くスピードを上げていると感じました。
特にオフザシェルフ型治療薬の開発や製造プロセスの自動化、そして新しい技術プラットフォームの登場は、今後の再生医療の普及にどのように貢献していくと思いますか。
オフザシェルフ型は個別化製造のコストと時間を大幅に削減し、より多くの患者さんが治療を受けられるようになる点で、画期的な進展だと思います。製造のボトルネック解消は、まさに実用化に向けて絶対十分不可欠な要素ですね。
その通りです。3D バイオプリンティングとオルガノイドの融合や、東京大学の EV を用いたがん検出技術のような最先端研究も、診断から治療、そして人工臓器の実現に至るまで、再生医療の可能性をさらに広げるものです。
規制当局と企業の協力、そして基礎研究の進展が、多くの難病に苦しむ人々に明るい未来をもたらすのですね。トロイさん、今週も大変勉強になりました。ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
それでは、iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間でした。